皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本の憲法について自由に語り合うとともに、現在日本が直面するさまざまな問題を深める番組、憲法ラジオの時間がやってまいりました。この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りしております。毎回いろいろな問題について語っておりますが、今日はコロナを取り上げました。ゲストにお迎えしておりますのは京都保健会理事長、そして京都民医連中央病院名誉院長の吉中武さんをお迎えしております。吉中さん、お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いいたします。
コロナがどんどん増えてきてるというような印象なんですけれども、どんなふうに広がっているのか、全体の状況についてご説明いただければと思います。
はい、今日も私朝病院に行ってきたんですけれども、日々病院に見られる患者さんたちの中で、コロナが陽性の方が増えているなと、その中身も変わってきてるなということを実感をしております。で、私の病院でもコロナの患者さんを受け入れておりますけれども、多くのベッドを占めていらっしゃいまして、今日からベッドも増床して受け入れをするという体制を取ったところであります。で、このコロナは実は、スペイン風邪というのがちょうど100年前に
ありましたね。
で、これが非常に大きな流行だったわけですけども、それに次ぐような感染で、今世界であれですかね、感染者が2億人を超えておりますし、日本で150万人ぐらい、はい、で京都でも3万人程度というようなことで、かつてない感染の規模になっていると、いうことが非常に大きな特徴だと思っています。
そうですか。最近新たに一頃はね、高齢者にワクチンをっていうので、どんどん進めておりましたけど、最近ではなんか年齢が、悲観する年齢が低下しているというふうに聞いてますけれども、どんなもんでしょう。
その通りです。で、これは皆さんもご承知だと思いますけども、デルタ株というものが、ほとんど流行ってですね、デルタ株に置き換わっておりますので、これは非常に感染力が強いんですね。大体通常のこれまでのものの 2,3 倍というふうに言われております。で、しかもその中で、ご高齢の方は日本ではご承知のようにワクチンの接種が多くの方で完了しておりますので、そういう意味ではご高齢の方はうまく逃れることができる部分があるんですけれども、若い人たちのところにですね、非常に広く広がっておりまして、一家来られたらですね、お子さんと ご両親みんな陽性であったとかですね、兄弟が2人とも陽性であったというようなことがたくさん起きております。
それは家庭で容易に伝染してしまうということですか。
そうですね、残念ながら自宅待機ということもありますので、家庭内での感染ということがかなり目立っております。
なんか中学生やなんかで部活動で感染したっていう。
そうですね、
高校野球もね、1校か2校
ありましたね、
なくなりましたから、
大学の関係のですね、部活動が最初に目立った流れですね。京都でもありましたけど、今後ですから中学校とか小学校とかですね、学校が始まりましたので危惧されるところです。
決め手はどの国でもワクチンっていうことから始まったんですけども、どうでしょうか。ワクチンは日本では遅れてるというふうにも言われてますね。
決め手はですね、一番はやはりソーシャルディスタンスといいますか、感染経路の遮断と、いうことに尽きるわけです。ですからそれをしっかりやることに加えて、ワクチン接種ということになろうかと考えています。で、ちょっと追加するとですね、そのデルタ株は非常に感染力が強いということもありまして、アメリカの CDC のレポートもそうなんですけれども、 水疱瘡ってありますけども、
はい、
ああいったようなものと同じようなですね、強力な移り方をすると、まあ、いうことで言いますと、単なる接触だけじゃなくってエアロゾルと言いますけども、飛沫よりももうちょっと小さいものですね。でこれを介しても移る可能性が取り沙汰されていますので、換気をですねしっかりするということも重要になっていると思います、
はい、
でその辺の発信は日本ではちょっと弱いということですけども、まあ、それを加えてワクチンですね。でワクチンはですね、基本的に非常に有効です。ですから私ども医療従事者も接種をいたしましたけれども、まあ、そのことで感染をしにくくなっていますし、感染をした時にも感染はしうるんですけども重症化をしにくいという特徴がありますので、ぜひ、まあ、対策としてはですね強化をしていただきたいと思っています。
なんかアメリカでは3回目のワクチンをという話も出てると聞きましたけど、それは有効なんですか？
おそらく有効になると思いますけども、私自身はこれワクチンは広く多くの人が接種しないとダメですので、
うん、あ、なるほどね、
世界的にですね、うん、まず公平に分配してしっかり行き渡せるということと、日本国内もそうですけど、
ね、お金持ってない国がなかなかね進まないという問題は大きい問題ですね、
はい、私のところにもね、実はベトナム人医師がいまして、はい、で彼の話を聞くと、日本で、まあ、例えば京都であれですよね、働いているその外国人労働者の中ではベトナム人労働者が一番多いっていうんですけども、あ、まあ、そういう人たちがね、はい、やや置いてきぼりになりやすいんです。情報がいかないので、
はい、はい、なんか治療薬を、ね、はい、工夫してるって、
あ、そうです
ね、製薬会社工夫してるって言うけど、はいはい、それはできるんですか、はい、そういうものは。
これはね、臨床現場の医師としてはね、ぜひいいものを開発してほしいと思っています、はい、で最近で言いますとカクテル療法というのが使えるようにだんだんなってきます。まだ外来でっていうことに気軽にはならないんですけども、まあ、これが内服薬なんかができてくるとですね、非常に有効なんですけれども、まあ、全体を俯瞰しますと薬頼みでは良くならないと思います。ウイルスも効かないものが出てまいりますので、 ですから薬だけに頼ってるのではちょっと具合が悪いというふうに思っています、
ね、はい、薬ができてもそれに頼らないという、
そうですね、
社会的な対策が必要だというふうに思うんですけど、はい、日本ではその社会的な対策が非常に遅れているというふうに言われてますけれども、うん、先生どんなふうに
私も感じられますましてですね、非常に遅れていると思います、はい、で、まあ、去年流行し始めて最初の頃はですね、はい、日本の患者の数が少ない、死亡者の数が少ないということで、はい、日本は独特、まあ、アジアは独特なんじゃないかということも言われたんですけども、うん、今はもう全く違います。で例えば人口あたりのですね感染者数も、まあ、ここ、まあ、1週間ぐらいで見ますと、うん、イギリスとかですね、はい、それから韓国とか、それからインドとかですね、こういうところと比べても日本の方がだいぶ多いんですよ。でそういう事態だということをまず認識しないといけないんですけども、やはり政府のリスクコミュニケーションはやはり安全安全ということにですね、希望的観測に軸足がかかりすぎていると、
うん、日本は安全だっていうね、はい、神話みたいな感じがありましたね、はい、この間テレビ見てましたらば、はい、オリンピックの今のじゃなくて本も五輪そのものなんですけど、ワクチンを打った人が 82% で、検査はもう64万件もやったと、はい、で、はい、で陽性率が 0.02 だったっていうけど、日本では陽性率がまだ 20% 台ですね。そうですね、はい、そういうワクチンを大量に打つとか検査を繰り返しするとかいうことは必要なんですよね。
必要だと思います。特に検査がですね、PCR 検査の限界もあって、まあ、京都ではですね、もともと京都の PCR 検査の、まあ、衛生検査所ですね、京都市や京都府の体制は非常に弱かったです。和歌山県や奈良県よりも少なかったんです。でそれが今どうなってるかということはちょっと点検しないといけないと思いますけれども、
そうですか、
やはり学校現場だとか医療施設だとかですね、介護施設だとかできちんとした必要な検査を やってですね、万全の対策をすると。で特にあの症状がない人からうつるということがですね、ある時代ですので、まあ、そこの対策はいると思います。
あ、なるほどね。普通に生活してるんだけども菌を持ってるっていうね。
あというかワクチンの効果もあってですね、無症状で感染をして人にうつすっていうことですね、
はい、
でそういうことに対応した対策は、まあ、私はデルタ株で新しいフェーズになったと思ってるんですけども、その対策がないと。でその中でオリンピックをしてまた感染が多く増えてですね、でその中でこう今度は不安感が募ってまいりますので、あの上から押さえつけるようなですね、あの試験を制限してその感染をあの退治するんだみたいなですね、政策が、まあ、すでに感染症法の中に少し入ってるわけですね。でその罰則規定を設ける、まあ、入院を拒否するための罰則規定を設けるとかですね、あるいはそのコロナを受けられない医療機関に対して名前を公表するぞみたいなですね、でこれはやはり憲法の精神に反していてですね、これでは感染は良くならないと私は思いますので。
なるほど、憲法がそこで生きてくるわけですね。
やっぱり感染もやっぱり国民主権と一緒でですね、そこからこう立て直さないといけないっていうのはちょっと思っています。
そうですか、はい、知事とか市長の権限っていうのが、はい、コロナに関しては大きいんです、大きいはずなんですよね。
はい、
どうですか京都は。
やはりあまり芳しくないと思います、はい、まあ、市民や府民の皆さんも、まあ、知事や市長さんの姿がですねあまり見えていないと思いますけども、はいはい、まあ、例えば今度9月から学校が開始されるところが多いわけで、まあ、小学校すでに始まってますけども、はい、じゃあどういうふうにするのかと、で学校現場の感染を教育者はもとよりその医療、まあ、学校医という学校医会というのもあるわけですから、医療担当者も含めてですね一緒にこうチームで対処しましょうみたいなメッセージがないと思うんですね、
はい、
これリスクコミュニケーションが非常に弱いというふうに考えています。
そうですか、はい、いろいろお話をいただいてよく分かりました。問題点もはっきりしたと思います。そろそろ時間が参りましたので、お話はここらで終わりにしたいと思います。ご出演いただいたのは京都保健会理事長、京都民医連中央病院名誉院長の吉中武さんでした。お忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都憲法ラジオのこの番組は人見建設をはじめ多くの市民の皆さんの協力によって、憲法9条の会がお送りしております。この番組のお聞き、この番組をお聞きの皆さんで ご感想があれば、憲法9条京都の会までお寄せください。電話 050-7500-8550 です。よろしくお願いいたします。